自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの修行です。
この番組はゲストの方をお迎えして、キャリアの転機とか火がついた瞬間をお聞きしてお届けする番組です。そして今日は第2回目ということで、引き続き一番株式会社の鈴木さんにお越しいただいてます。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
1回目は何やってんのっていう、ちょっとこの何社け経営コンサルタントと音楽プロデューサーっていうね、なんかこう二足のわらじ、最近流行りの二刀流ってやつですけど、そもそも親和性どうなのみたいなとこで、なるほどと思った回でしたけど、今日第2回目はじゃあなんでそんなことになったのっていうですね、っていうところをお聞きしたいなと思ってます。修行さん、どうでした1回目。
いや、もうどういうことって最初思ったんですけど、まあ、その人に合った楽曲を提供するとか、まあ、人とか空間、うんうん、そのお店に合った楽曲を提案して、まあ、その人だけの、プロデュースをするというか、マーケティング的な側面があるんだなっていうのが分かったので、あ、なるほど、そういう、事業があるんだって、納得しましたね。
確かに面白そうですね。まあなんでか音楽ってね、まあみんな結構ポップ、ね、好きであるけど、なんでビジネスで音楽やり始めたのってちょっと気になりますね。第2回目ね。そこら辺行きましょうか。
はい。
おい。鈴木さん、いかがでしょう、これ、音楽に至った理由みたいな背景は。
ですね、まあご縁って言ったらそれまでなんですけれども、小っちゃい、まあ5歳ぐらいの時にですね、ちっちゃいこうヤマハのこう、キーボードがあって、今回の。で、それでなんかこう作曲をしてたんですね。
え？
で、5歳から？
5歳から？
そんなにすごいもんじゃないんですけど。
衝撃な事実が今、はい。
でですね、で、小学校入りまして、で、オーケストラ部に入ったんですけども、はいはい、まあそこで日本一になったんですよ。オーケストラ部が。で、まあサントリーホールとかにも出まして、で、そこからこうピアノとかいろいろ楽器をやってってですね、で、まあ、なぜか音楽にすごく縁があって、で、まあ、高校でも音大に行けばって話があったんですけれども、まあ、あんまクラシックが好きでもそんなになかったんで、やっぱり当時、やりのですね、こう、ピアノ弾くなら、シンセサイザーとかっていうのが流行ってた時代ですので、まあ、そちらの方で、そういうバンドとかが流行ってる大学にちょっと前行ったということで、で、まあそこの大学で、まあ音楽で起業しようと。まあ当時 ABX って会社がどんどん大きくなってたりとか、まあそういう時代だったので、自分も音楽で会社立ち上げるというふうに、どうもそのバンド仲間の中では言ってたらしいんですけれども、まあ、だから、はい、夢が、その、大学卒業時の時は変わらなくてですね、サラリーマンをやったんですけれども、で、ある日、ちょっと音楽から離れて MBA を取るときに、はいはい、音楽、そちらもサークルというかクラブの方の代表になぜか私が選ばれてですね、で、やはり音楽に縁があるなということと、まあ、そこで、まあ、MBA 取ってるなら音楽で起業っていう、できるでしょうと思って、まあ、立ち上げたという、まあ、ご縁のつながりの、まあ、
なるほど。ね、
はい。
要するに、あ、そっか。もともと音楽をやりたいなっていう脈々と、そういうのが、音楽で起業したいなっていうのが脈々とあったっていうことですよね。
はい。
ね、はい。なんかでも、難しいな、あれですよね。音楽であったけど、なぜサラリーマンになったかっていうと、そこってどうなんですかね。
そうですね。やっぱりなかなか敷居がね、音楽ってこう高いというのと、ね、なかなかご縁が、その時にはまだ掴みきれなかったっていう。その大学の中ではですね、学園祭っていうのがあって、で、一番優秀なバンドがですね、まあ、審査員に選ばれた、が鳥を取れるっていうことで、鳥も取らせていただいたりとか、あと、まあ、大学内の各、多大との連携でバンドもやってたんですけれども、まあそこでもまあ結構な人数集まったりとかですね、よかったんですけど、ちょっとやっぱりこう自分の中でもこう、飛び抜けてないなっていう
感じ
ですね。で、ちょっと、はい。 一回、もっと言ってしまうと、サウンドエフェクトをやろうと、まあ、要するに音響ですよね、と思って、入った最初の会社が、まあ、システムエンジニア、同じ SE でもシステムエンジニアだったっていう、まあ、よくわかんないですけど、その SE つながりで、最初システムエンジニアの会社に入ってしまったっていうのはあるんですけどね。はい。
あれですね。ちょっと、5歳から作曲するとかっていう、ちょっと異次元の世界の話がありましたけど、どんな曲を作ってたりとか弾いたりとかしてたんですか？ジャンルで言うと。
そうですね。まあ、普通に、寝ればれちゃうから、バレてもいいかもしれないですけど、やっぱり、昔のシティポップ的なメロディーが、してるようなものになっちゃいますよね。あの時代っていうと。まだ、小室哲哉とかが出るよりも前の時代なので、はい。
達郎山下とか、
そう
そっ
です
ち系です
ね。っ
か。
ていうような、
いいっ
もの
す
になっ、
ね。
はい。
ちょっとその辺酒飲みながら聞きたい感じですね。山下達郎とか。
いや、で
そう
も、ね、最近もうリバイバルというか、
ですよね。
流行ってはいますよね。え
なんか海外で流行ってるらしいですね。
そうですね、シティポップ海外で流行ってる。
そうですよね。最近、だから、この前、去年かな、山下達郎のライブ行ったのと、やっぱいいな、かっけえなと思って、なんかギターのカッティングみたいなやつとか含めて、なんかかっけえなと思って慣れてました。意外と歌も、意外とだいぶ失礼ですけど、歌がめっちゃ、
声
う
質
ま
が
い
いい
な。これ
で
いいっすよね。
すね。はい。優しい言い方だな。
あと、奥さんでしたっけ？達郎山下の奥さん。
竹内まりやですよ
竹
ね。
内まりや。
はい。
ああ、それも流行ってますよね、最近ね。改めて聞くといい曲だな、みたい
そうですよね。私、鈴木さんが普通に、まあ、大学までは、まあ、音楽活動を一応していたわけじゃないですか。
な。はい。
でも、安定の道というか、そっちの道に行こうって思ったのは、なんかこう、なんでだったんだろうなっていうのが、なんていうんですかね、音楽に一応関わってる会社ではあるから、まあ、そこで一回落ち着こうって思ったわけですよね。
いや、全然関係ないですよ。SE っていう言葉が一緒だだけで、システムエンジニアですから、最初の会社。
ですね。
はい。
あの時って、だからあれですよね。なんか、世の中どういう仕事があるんだもよくわからないまま就職活動
よく
する
わかん
の
な
は、
かったです。ね。
結構問題ですよね。なんかそれってね。もうちょっと
今み
早
たい
く
にネッ
キャ
ト
リ
が
ア
ない
チ
です
ェン
から、
ジ
こ
し
んな熱い本が送られてきて、で、企画とか、あとリクルーターみたいなのが、銀行から来て、とか、まあ、そんな時代ですからね。
でもその時のエンジニアの経験が今役立ってるっていうのはあったりしますか？
いやー、どうなんでしょうね。いや、それはどうなんでしょうね。まあ、はい。まあ、そういうアルゴリズムとかね、そういうようなところは、まあ、ちょっとは関係してるというか、そこから、まあ、新規事業っていう意味で言うと、ずっと新規事業をやり続けてるというのはあるので、その意味では、面々と新規事業をやり続けてるっていうのはあるのかもしれないですね。
最初
そ
に、
こから、あれ、鉄道会社さんの方が、事業会社に行かれたってことですかね。
から一回、まあ、学校時で、新規事業を立ち上げる、ラーニングマネジメントシステム事業を立ち上げまして、鉄道会社の新規事業をまたやるということで行ってですね。で、当時、交通系 IC っていうのが、流行り出してきてですね、そこから、あと、深センも開業するので、深センの開業の方に行って、まあ、そこから、まあ、経営企画が長いんですけれど、まあ、みたいな、そんなイメージですね。はい。
そこからあれですよね、音楽のこと、ね、やっぱ何がきっかけとって MBA 取るのがきっかけなんですか、今の方に入るのって。
そうですね。音楽はもう鉄道会社の時はほとんどやってなくてですね。まあ、たまに行った時弾いたぐらいのもんで、本当に、まあ、きっかけはやっぱり大学院に行って、なぜかそこ
で
に
か
ま
ら。
た縁があったっていうところが大きいですかね。
それ大学院に行こうと思ったのは、なんかポイントがあるんですか。
大学に行こうと思ったのはですね、まあ、中継を何度も作るということで、で、なんとなくちょっと会計が弱いかなと思ったんですね。で、まあ、某大学院の単価で会計が取れるということで、会計だけやってみようかなと思って行ったと、まあ、その時、たまたまスコブル 良かったんですよ。
何が？
成績が良くてですね。
おお、
で、調
さす
子こい
が。
たっていうんです。まあ、後々そんな良くないんですけど、最初良くて調子こいた結果、MFA 取ったっつう、そんな感じなんですけど。
ああ、いいですね。なんか学ぶことが楽しくなりだすみたいなところはは
い。
ありますよね。
はい。まあ、そんな経緯なんで、あんまり深い意味なんて、ちょっと MBA にはないんですけれども、はい。
最初だから MBA 取ったけど、取る流れでなんか、目的が違って入ったけど、やっていくうちに音楽につながっていくみたいな、そういう縁があるってことですよね。
まあ、ご縁と流れっていうことが大きいのかなと思いますね。
なるほど。
このイメージ的には、まあ、今の授業をされるまでは、どのくらい、こう、長く、事業会社で勤められてたんですか？
なるほど。まあ、そうですね。20年近くは、サラリーマンはやってましたね、結局。
自分の中でやりきったというか、燃え尽きたみたいなことがあるんですか？
サラリーマンですか？いや、サラリーマンはもう一度も楽しいって思ったことないですよね。本当に。
そうですよね。
違いま
そ
す
れ、
か？
なんででしょうねと思って、楽しくないサラリーマンっていうの、結構ね、僕結構課題だと思ってて。なんで楽しくないと思っちゃうかっていうと、鈴木さんなりでどうですか？なんかご意見で。
まあ、要は、今、音楽とか、アート思考っていうことが言われ始めて、その個性なり、その人なりの良さっていうものを、まあ、言うわけなんですけれども、おおむね大企業とか、その後のベンチャーもそうだったんですけど、結局、型式っていうものを結構押し付けるんですよね。型枠を。なので、自分は基本的に型にはまれないのかなってやっぱ思って、
なるほど。
まあ、20年もやってるからわかんないんですけど、まあ、型枠にはまれないとし、人間として、やっぱりこう飛び出てしまったっていうのがあるのかなと思いますね。
でも、一見ですね、まあ、そんな話を聞きつつも、まあ、すごい新しい事業に携わったっていうのは、なかなかこう、面白い経験というかですね。そういう側面、そういうのもないですか？どう思います？
ああ、新規事業やってたからいろいろ見たっていうのもあるのかもしれないですけどね。そういうのなんか。
やっぱ新規事業を、自分でやるのと会社でやるのって、まあ、こう外からも見てもわかるんですけれど、なんていうんですかね。01で自分で起業して進めていくものと、サラリーマンで01を立ち上げるというと、サラリーマンの01って必ず関係者も必ず先に先行するんですよね。社内とか、社内手続きであるとか、予算がいくらあるとか、関係部署との調整事であったりとかっていうのが常につきまとってくるわけですよね。新規事業をやるにしても。なので、なんで君はそんなのやるんだとか、まあ、いろんな言われながら、まあ、新規事業を、まあ、いわゆるいろんなものと調整を図りながら、結局ルールを、まあ、大幅に逸脱した新規事業ってやっぱなかなか立ち上げられないっていうのは正直、
そうですよ。それはそうですよね。
そうなんですよね。なんで、まあ、その割には鉄道会社で、こう、漫画を、に、こう、掲載させたりとか、終電ちゃんって漫画なんですけど、とか、まあ、インバウンド海外営業行って、単身で現地行って営業してきたりとかっていうのは、ある程度は面白かったですけれどね、そういうのはあるものの、とはいえやっぱりある程度型枠からは脱皮できないっていうのが、まあ、サラリーマンなのかなっていうふうに思ってますけれども。
なんとなくですけど、鈴木さんのキャラを見抜いて会社の方も。通常の営業部とか経理部とか総務じゃなくて、新規事業に配置したのは、ちょっと多少その辺のキャラクターも見抜いてたかもしれないですね。なんかね。
あります、絶対に。
で、ちなみにあれですか、当時大学の時は、そこまでやっぱり自分が突き抜けてないなっていうことで音楽の方に行かなかったわけなんですけど、MBA を取りに取って踏み込んだっていうのって、まあ、ある意味転機だと思うんですけど、それを背中を押したのは何がポイントになるんですかね。当時は行かなかったけど、今回行ったっていう違いは。
ですね、まあ、大学卒業するときっていうのは自分からやりたいっていうことと、あと、まあ、 まあ、若干家庭というか、親からも、まあ、ちょっと経験はしとけるぐらいの、まあ、ところで行ったっていうのがあって、まあ、大学院の場合は、自分からというよりも、他の人に選ばれたっていうところが大きくてですね、代表として。だから、まあ、そういう意味だと、大きく違うのは、能動的自分からこう行こうってしているというよりも、流れでこう来たっていうところがあって、じゃあその流れに乗ろうかなっていうのが強いですかね。そこが大きな違いだと思います。
あくまで第三者が背中を押すみたいな、そういうイメージ感があるってことですよね。まあ、いろいろ形ですね、踏み込むのもね。だから自分じゃ踏み込めないけど、人からちゃんと押してもらったから踏み込みやすくなったみたいなのは、あるのかもしれないですね。
違う。
勉強になりますわ。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、坂井さん、結構話聞けたかなっていう
そう
感じ。
ですね。確かに。
でも、果たして音楽で、これからですね、まあ、例えば、まあ、自分の夢というか、自分のやりたいことと、例えばですね、まあ、ぶっちゃけた話というか、正直なところ、採算というか、見通しですね。取れるのかなというか、不安だったり、そういうところって、なかっ
じゃないかっていうところ、第3回いきます？そした
た。
らその辺の、
そうですね、ちょっとね。
これからの、どうなっていくの、鈴木さん、みたいなところ、ちょっと第3回目、ね。なんか今までの過去の経緯はね、なんかいろいろ聞けたんで、一個踏み込みましたけど、踏み込んだ先どうなるのみたいなところですね。ちょっと聞いてみたい感じですよね。
聞けたらなと思います。
おーい。
ということで、
おい。
皆さん、2回目これで、
はい。
ということで、はい、皆さんにバイバイということで、終わりましょう
はい、
か。
ありがとうございました。は
ありがとうございました。